文化系トークラジオライフ。
こんばんは。今回のパーソナリティ早水健郎です。ここからの時間は文化系トークラジオライフが朝の4時まで赤坂 TBS ラジオの第6スタジオから生放送でお送りします。皆さん朝までよろしくお願いします。ライフ、この番組長寿番組にもなっておりますが、15年ぐらい、やってる中でですね、東京論、今日の特集東京論なんですが、9年ぶりということになります。まあそもそも今ね、オリンピックまであと3ヶ月なんですよということで、もっと東京についてね、まあ今の東京のまあ現在とか未来について、まあ熱く議論が飛び交っていてもおかしくない時期のはずなんですが、まあお祭りといっても今まあみんな東京にっていうね、海外からのお客さんも入らないことになりまして、まあ大騒ぎするのはちょっと制限されているというね、話題としてどう扱っていいのやらさっぱりという状況の中で、まああえてちょっと東京についてね、話してみたいと思うんですが、まあなんだろう、タピオカ屋が急に増えて、ある時、まあありますけどまだね、かなり減りましたよね。ああ、なんかある時急に去年の春ぐらいからマスク屋になったのを皆さん、東京に住んでいた方限定ではないと思うんですが、なったよねっていう一瞬あの時期ってあったと思うんですが、僕も身近でですね、なんかマスクのブローカーっぽい話が聞こえてきて、なんだなんだってなったことがあります。もう中国の工場からちょっとロットで注文かけて、ないくらでみたいな、なんか謎の調達力を発揮している友達とかが周りに出てきたりして、なんかちょっと見直す部分とね、なんだそのやばいコネクションみたいな感じのマスク屋の時代。まあなんか商売上手というか、まあなんかそういうね、その日本の街のお店って、なんか新しいものを売るみたいな、まあそういう活力って結構あると面白いなっていうことでもあるんですが、なんとそれが最近は唐揚げ屋になりつつあるみたいなね。ちょっと待って、タピオカ屋がマスク屋を挟んで唐揚げ屋にみたいな。まあちょっと東京の細かいいろんな街の観察をしていくとですね、そういうこともあるんですが、実は9年前にやったライフの東京特集、その時にね、僕が担当会だったんですよ。僕、早水会というか、東京論について本も書いてるんですが、なんかその時に自分で何の話をしてたんだろうっていうのをちょっと遡ってみるとですね、なんと東京力飯が増えたね、なんて最近。なんかその時点で皆さんどうでしょう。あ、そんな時代っていうふうに把握できますでしょうか。まだオリンピックも、東京で開催が決まっていない時期なんですが、まあ飲食店で語る東京みたいなことがね、今考えてみるとちょっと、まあ平和だったというか、まあ観光都市のしての東京とか、飲食で楽しむ東京みたいな話って今一番遠いところにいるわけですよね。で、まあ飲食店で語る東京なんて話になると、まあ今、路上飲みとか、ちょっと今日のおそらく論点でもあると思うんです。路上飲み。これ倫理的になんか騒がしくて嫌だねっていう話では、だけではなく、まあそこで飲むことのね、ヨーロッパの公共的な意味の都市の中でお酒を飲むことの許され度合いとかも違うし、そもそも悪くないんじゃないのみたいな議論もあると思います。まあちょっとそういう飲食で全く東京の話ができないわけではないんですが、今回はそういう話しにくい東京のタイミングという中でね、みんなでちょっと東京について語ってみたいと思います。そんな今回のライフ、皆さん東京のね、主に実態というよりイメージについてなんですが、メールのテーマを発表したいと思います。あなたは今何に東京を感じますか？ということをですね、これ聞いてる皆さんからメールでお寄せいただきたいんですが、まあこれ具体的な場所とか出来事とかね、そういう話でももちろんいいんですよ。そしてメディアの中、CM の中で語られる、あ、これって東京なんだなっていうこと、何でも結構です。そして東京らしいっていうのはね、これ東京に住んでる人たちだけが聞いてるわけでもないし、東京に外に行かなきゃ、これ東京らしさってわからなかったりもする。まあそういうね、いろんな視点で今あなたが感じる東京らしさであるとか、東京の変化、そしてその東京のイメージ、そんなことについてメールをお寄せいただければと思います。メールアドレスは life@tbs.co.jp。ツイッターのハッシュタグはですね、こちら life954、ハッシュタグ life954 をつけて参加してください。また動画中継もこれ実施していますので、詳しくはライフのホームページをご覧ください。 それでは、1曲目、まずは僕、早水健郎の選曲です。今日は80年代の東京のイメージってみんなどういうふうに共有してるのみたいなね、バラバラな世代のゲストの方にも聞いてみたいと思いますが、その一番東京が良かった時代なのか、ということで、この曲からスタートしたいと思います。ラムーで、青山キラー物語。
文化系トークラジオ、ライフ。
文化系トークラジオライフ、今回のパーソナリティは早水健郎がお送りしています。今夜は新東京論、東京イメージの現在というテーマで、赤坂 TBS ラジオの第6スタジオから朝の4時まで生放送でお届けしております。僕は菊池桃子を自分でかけられたところでもう自分の使命は終わったかなぐらいな感じで、まあここから3時間、朝の4時まで生放送でお付き合いいただきます。今日もスタジオにはですね、たくさんのサブパーソナリティゲストの方が、いらっしゃっています。一緒に議論していく相手ということで、ちょっと順に紹介していきたいと思いますが、僕はねずっと、ご無沙汰しておりますになりますが、はい、株式会社グランドレベル代表取締役の田中元子さんです。
よろしくお願いします。
はい、田中さん、いろんなね、まあ、建築畑ではありますけど、はい、いろんな東京都市に関する、はい、まあ、関わり多いですが、うん、今一番何が東京公共関連でいうと、
そうですね、なんか今日選曲、一曲選ぶ選曲でも、うん、ちょっと書いたんですけど、はい、めちゃめちゃ儚くなっていて、公共も東京もめちゃめちゃ儚くて、うん、なんかメールの方にも書かれてましたけど、なんか地方の方が東京ファイトって言ってくれるぐらい、もう頼りなげになっていってるなっていうのはあります、う
ん
う
ん、
はい、
ちょっとその辺のねメールなんかもおいおい紹介しながらやっていきますが、
はい、
田中さんは主に、ま、建築とかね、はい、公共スペースに関する話というところで、はいはい、まあ、ずっと僕もなんかも、
うん、
一緒に仕事ではないですよ、
飲み仲間
ですね、
なかなか
確かに。
そうですね、本当ですね、うん、飲んでる感じ。
はい、けどちょっと共通するテーマがありながら、はい、いろいろ今日は助けていただくことになると思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、二人目、その左側に座ってらっしゃいます、電線愛好家、文筆家、俳優の石山蓮華さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日のね、タイトル、新東京論の真は、カタカナで真なんですよ。
はい。
おそらくそれを、察知してですね、はい、今日はシャツを着ていただいてますよね。
そうなんです。2号機がピストモードになる時の、はい、絵の刺繍が入って、シャツを今日は着てきました、は
い、めちゃめちゃでかく獣っていう感じあります
ね。右胸に獣って、はい、
ビーストモードなのね。
そうなんです、
ね、はい、その石山さんは、まあ、電線愛好家って肩書き最初に来てるんですけど、
はい、
これどういう愛好家なのかちょっと教えてください。
もう本当にこう書いて字の通り、電線をひたすらめでて、うん、こう好きであり、そのマニアとかそのオタクってこう名乗ると、やっぱ電線についてこう詳しかったり専門家であったりっていうことがこう大事だと思うんですけど、電線愛好家っていうのはもう本当にひたすら電線が好きであればこう完結する肩書きなので、うん、それをこう勝手に名乗ってやっております、
はい、はい。でエヴァンゲリオンはもうシャツ持ってるぐらいですから。
そうですね、高校時代からすごく、うん、まあ新劇場版のシリーズが好きで、
はいはいはい、
で、もう始発で映画館に並んで、前売りを、まあ、数回、まあ、数種類こう買って、見に行くぐらい好きで、うん、そうですね。で、やっぱり、その、エヴァンゲリオンって、ヤシマ作戦とか、まあ、そうですけど、電線の描写がすごいじゃないですか。
それこそね、ひなびた街の電線から、超巨大送電線まで、あらゆる電線を描くのが、秀明。
そうですね。
はい。そこについても今日、おそらく東京イメージって言った場合にね、過去と今をつないでたり、はい、それこそ小池都知事の政策の中には、電柱地下化っていうのをね、はい、着々と進めている。これ、電柱マニアの視点からはやっぱりちょっとけしからんってとこもあるじゃないですか。
そうですね。
うん。
いつかかってこられるのかなって思ってます。
はい。
はい。
主に肩書きのね、中で電線愛好家のところだけを深掘りしましたが、はい、後々文筆家俳優の部分なんかも、はい、出していただきながら、お話できればと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そしてですね、これ順番で言うと、まあ僕の視点、視界の、中から言っていきますと、テキストユニット TBOD、そして早春書店店主の米香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。米香と申します。
はい、テキストユニットの説明もお伺いしたいんですが、
はい、
TBOD。
これまあ、普段ライターの活動をしてるんですけど、うん、一人で書くことも結構あるんですが、この TBOD っていうなんかこう中二病っぽいあのテキストユニットとかこう名称を無理やりつけてですね、普段二人組で、文章をこう書いたりするときに使っている名義となります。う
ん、はい。ライフには前回、先々月の回にも登場していただいてますが、
はい、
あの一方今日のね、東京って、はい、非常事態宣言パート3、今日から発動しているわけですけど、うん、ちょっとエヴァっぽく発動って言ってましたけれども、これ、早春書店店主、
はい、
書店員として、
はいはい、
ここ、いわゆる古本屋さんなんですよね。
そうですね。あの、うん、国分寺の駅のそばで、あの、自分で古本屋を経営してまして、
はい、
普段、はい、あの、そこでずっと仕事をしてますね。
はい。この非常事態宣言中は、はい。どうされてるんですか？はい、
ですね。東京都から、情報が出たのが一昨日だったかな、
金曜日の夜。
そうですね。うん、近々でこう、バタバタっと、いろんな、情報が出たんですけども、現状ですね、休業協力依頼というのを受けている状況になってまして、うん、で、まあ、急遽それをいろいろ参照してですね、今日から、しばらくお休みをしている状況ですね。
はい。これ、はい、新刊書店と古本屋で、ちょっと内容がちょっとね、本屋さんやってますもんね、多くの。
そうですね。新刊書店は、依頼対象になってないんだけれども古本屋はなっているというようなこう、うん、いろいろちょっとどういうロジックなのかなっていうような状況ですね、うんう
ん、なるほど、うん、そこね、理不尽さも抱えながらという話、うん、まさに今日の東京論の話もそういう話、
はい、
これ特にまあ作品論だけではなくてちょっと後からねシティポップと80年代と東京みたいな、うんうん、
はい、
割とノスタルジーの中の東京イメージの話も、今日は一緒にできればなと思っています。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
そして、こちら肩書きさっきね塚越くんの肩書きを長くて僕ちょっと読むのめんどくさくなってきたんですけどスクリーンレスメディアラボリサーチフェローでいいんですか？
はい、そうです。スクリーンレスメディアラボのリサーチフェローです。
はい、社会学者の塚越健二さんです。
はい、どうぞよろしくお願いします。塚越です。
はい、なんで今日そのネクタイで着ている？
いや、まあ、今日ちょっと寒かったじゃないですか今日なんか東京寒かったんですよなんで
防寒
どうしようと思って下ベストがある服だとこれしかだと思って、まあ、それで着たんですけれども、はい、今日はですね前回は、うん、今早見さんがやってるメインパーソナリティやらせてもらったんですけど、今回は普通にサブパーソナリティ、なんていうんですかね、普通にいるので、
はいはい、
前回ものすごく緊張したんですけど、今回はもう少しなんかこういっぱい喋ろうねってリラックスしたと思って喋ろうと思ってます。
はい。なんかね、若者、まあ少しもう若者の領域じゃないんだけど、
もう36ですから。
けどスーツってこれまで着たことあんまりなくないですか、仕事からも。
まあ僕ジャケットもともと好きなんで、うん、着ますけど、でも会社員じゃないから着る必要はないんですよね。
そっかそっか、今日は下はジーンズなん
で、ね。そう、
はいはい、ジャケパンスタイルなんで。
そうそう、好きなんです。
そこにベストをするって。僕の世代40代後半ですけど、三つ揃えでね、本当にベストを着ることってほぼないんですよ。
ああ。
買いもしないし、うん。けど今ね、結構ね、洋品店っていうか、スーツ屋さんが3点三つ揃えで売るから、ベストを着てしまうっていうなんかね、これも多分去年の4月から会社行かなきゃみんなあんまベスト着ないよねっていう常識もなくベストを着る流れがあるって話を聞いたんだけど。
学生さんね、対面でまたね、この緊急事態でどうなるかわかんなくけど、ちょっと前に対面授業でやった時には学生さんベストじゃないけど、なんか60年代の学生みたいな格好が好きでするとか、うん、結構自由になんかみんないろんな服着るようになってますね。
うん。はい。社会学者は、服が自由。僕の知ってる社会学者がみんな自由なだけなのかもしれませんね。鈴木健介さんとか自由すぎますからね。
はい。
はい、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
そしてちょっと油断されてるかもしれないですけど、ちょっと窓の外に、手を今振っていますが、今日もね、新型コロナウイルス対策でスタジオの人数制限されていて、ちょっと、皆さんも、ね、聞いてる人たちってそんなに誰がどこにいるって分かんないかもしれないんですが、今は窓の外にいますライターの山本ポテトさんです。 よろしくお願いします。
こんにちは、ライターの山本ポテトです。よろしくお願いします。
お願いします。山本ポテトさんも、ね、前々回に引き続きということですが、出身、そっ、今日みんな聞いてよかったな。山本さんの出身って沖縄ですよね。
はい、沖縄県名護市の出身です。
はい、東京に来た時ってそのどういうね、東京のイメージで実際に来てみてみたいな話って今聞いていいですか？
あ、まあ、あの大学入学とともに上京してきたんですけど、入学、あ、その沖縄では東京に行ったらなんか空気が汚いからなんか鼻くそが黒くなるってなんか謎の都市伝説があったんですけど、
全然
全然来てみたらそうでもないし、初め寮に入っていて、その埼玉に住んでたんですけど、埼京線のいわゆるラッシュみたいなのを初めてなんか体験して、
ね、
もう大変なところに来てしまったなって、うん、なんかそういう思い出があります。
はい。はい、まあちょっと今日の東京の話、いろんなまあ側面からの東京なんですけど、まあちょっとね、その沖縄っていう視点も面白いので、その辺も含めてちょっとお話できればなと思います。ちょっと窓の外で距離がありますけど、後でまたちょっと席替えしながらやりますのでよろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。
そして、もう一人、今度はスタジオの中にいますが、批評家ライターで教師でもある矢野俊博くんです。
はい、矢野です。よろしくお願いします。はい、
矢野くんも、東京生まれ？
はい、そうですね。東京生まれで、東京育ちって感じです。
はい。まあ、はい、東京の中でもね、西東とか中央とか、はいはい、中っていうか、まあ真ん中の方とかいろいろありますが、
はい。
そういう意味では矢野くん
は。そうですね。だから僕は東京って言っても、かなりやっぱ西東京、のなんかアイデンティティがすごい強くて、うん、まあライフの中ではこの間のオンラインのイベントでもそうですけど、多摩地区とか、武蔵野の地域とか、まあなんかその辺にすごい、あ、なんですかね、思い入れがあるタイプだと思います。はい。うんうん、はい、あとなんかシティポップっていうのがキーワードでちょこちょこ出てるんですけど、ライフの中で2012年の年末に、2012年のキーワードって何だと思うみたいなこと言われて、僕は早水さんにシティポップですね、今年はって言ったんですね、2012年の時に。
9年前に？
はい。うん、で、あの時ってシティポップブームがちょっと出始めてきた時で、しかも、僕らがシティポップっていうと、なんかこう、山下達郎のシュガーベイブ時代のをイメージする人も多いんですけど、うん、最近の人たちはむしろ 4U がめちゃめちゃいいらしいですよ、みたいなことを2010年の時に言った覚えが、はい、この番組で言った覚えがすごいあって。
シュガーベイブ75年、4U82 年みたいな謎の達郎知識を披露すると、はい、やっぱ70年代より 80s だっていうことが、当時、それ矢野くんが言ったの？
僕が早水さんに言ったら、うん、それで80年代のあと門松俊樹とかみんな好きらしいですよって言ったら早水さんがいや門松俊樹いいだろうとか言って、ね、怒られた、ね、怒られた覚えがあって、まあ、何しろそのイメージがですね、うん、シティのイメージがすごい変わってんだなって思ってから、うん、8、9年経ってそのシティイメージがどんどんどんどんなんかこう醸成されてるような感覚を抱いていて、はい、なんかそのことをすごい思い出しました。
あ、そっかそっか、はい、なんか、それ今日のね、結構重要な話なのか、そっか、シティポップって、今がブームですよって言い続けて、うん、まあ多分俺その時否定したんだと思うんだよね。そんなことないよ、矢野くん、みたいな。多分、おそらく、そんな矢野くんは今日はロングバケーションの T シャツを着ている。
大滝栄一さんのロングバケーションですけど、でもロングバケーションって東京なんですかね、なんか、今なんか話しながら、東京って感じなんですかね、シティポップではあるとは思うんですけど。
リゾートだし、
そうですよね。
なんか正直、まあ今ね、大滝栄一って本当にロングバケーションが40年かな、40周年っていうの先月話題になってたけど、はいはい、ちょっとシティポップの流れから、ちょっとなんか再評価、抜け落ちてたみたいな評価が去年ぐらいまであったのかななんていうふうに思いながら、まあリゾートと都市みたいな80年代のイメージっていうことで、今いろんなね東京人とかで雑誌で特集されているシティポップって言った時に、なんかいろんな混ざっているような懐かしい東京と80年代と90年代と70年代が混濁みたいな話もこれ後ほどできればなというふうに思っています。はいはい、矢野くんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ今日皆さんのメッセージちょっといろいろ紹介しながら番組は進めるんですが、ちょっと前提となるね、 モード、今の東京を語るモードって、まあそうだよねっていう、まあ共感できる、メッセージたくさんもらってるので、いくつか紹介したいと思います。西古澄夫さん、37歳の方。東京のイメージですが、約10年、10年前と比べて発言力と経済力、牽引力が劣化したと感じます。個人的には東京オリンピックが決定してから歯車が狂い出して、東京都は政府に対して以前のように強く物を言うことが少なくなってきたように見受けられます。自分は地方在住者ですが、インターネットとの発達とコロナによって、働き方やショッピングのあり方、音楽、芸術の鑑賞方法が変わり、東京にいる必要性は薄れてきていると思います。仕事も選ばなければ地方でも十分こなせるだけのパイもあります。なので、これから東京はさらに劣化していくのではないかと危惧しています。こういうね、今、まあ、東京ちょっと、他の都市にちょっとね、かわいそう、田中さんさっき言ってたように、同情される対象になりつつありますよっていうのは、実はコロナ禍でオリンピックをやるっていう以前からちょっとあったんじゃないかっていう話だと思います。ね、その今のまさに劣化っていう言葉、これはかなり強い言葉だと思うんですけど、そう感じられてる方も多いのかな。
でもなんかあれですよね、東京に関してはこう小池さんが東京のことをいっぱい言うけれども、小池さんが東京を代表しているというよりか、小池さんは小池さんののスタンスの中で東京を使ってやってるだけなので、なんかまた小池さんイコール東京とも違うから、なんかそこもなんか難しい。政治の側面から見ると、なんか東京っていろんな意味でこうなんていうのかな、いろんなふうに使われるものにもなっちゃってるなっていうのは結構なんか残念ですよね、東京に住む人間としては。
さっきね、選挙速報ありましたけど、まあオリンピック前に、まあ解散総選挙があるかないかみたいな話をちょっと前までね、かなり盛り上がってやっていて、まああれまさに東京対、まあ地方都市対ね、国政みたいなところの対立の中で、まあ政治家は今小池さんに国政に来られるとみたいなことをベースに動いているので、非常になんかそのね、その東京の代表としてもっと行ってほしいなっていう部分と、どっかで、あね、その踏み台にされるのっていう感じ。そう、
だから去年だって延期になるって、去年の段階で延期になるってなった瞬間から小池さんがすげえ発信してこういうことしますしますって言ってて、それまでは黙ってたみたいなことも、まあいろんなところで批判されている通りなんだけれども、そうしてみると東京とこう、まあこれだけ政治的な意味で東京がこんなに注目になっちゃったっていうのも、なかなか皮肉だなとも思いますよね。
はい。もう一通ちょっとメッセージいってみたいと思います。今日はね、基本的にね、皆さん、いろんなところからメッセージいただいてるんですけど、後でちょっと比率もちょっとちゃんと数えますが、東京以外在住者の方の話、非常に多いと思います。外から見た東京って方になるのか、この方はケッチさん、横浜市の方。私が中学高校時代まで過ごした90年代の岡山でははっきりと大文字の東京が感じられました。当時東京に行ったことはありませんでしたが、テレビ番組を通じて文化経済の中心としての東京への憧れ募らせました。具体的にはカウントダウン TV、トゥナイト2など、深夜番組を熱心に見ていたと思います。90年代の。そんな前提がありましたので、2002年に上京した頃に出版された北田明宏さんの広告都市東京は、まさに私の東京イメージを確認させてくれる楽しい読書をさせてくれました。その後しばらく都内、各地のライブハウスにハマっていましたので、大文字の東京イメージは維持されてたのですが、今回の新型コロナで一変しました。普段の生活はといえば、横浜郊外の自宅と東京郊外の職場を往復するだけの毎日で、都心に行くこともありません。今の生活が埼玉と千葉の往復生活だと言われても、違和感を感じないです。代わりに気にするようになったのが、毎日の新型コロナ陽性者数の報道。そこでは東京も神奈川、千葉、埼玉と同列の1地方自治体で、人口規模の違いはあるとしても、東京と他を区別するのは行政協会でしかありません。新型コロナ、以降、大文字の東京は消滅しかかっているように思うのですが、新東京論、論じるにあたっては、一地方としての東京から考える視点必要ではないかと思います。という、まさにね、 エリアを超えて、県境とか関係ないウイルスという中で向き合う中で、まあ、既存のね、行政区域の中でいろいろこれを縛りかけるとかっていう、まあ、科学と政治と都市ってそれぞれ違う領域なのかなっていう、それを、まあ、今日の前提として、東京も一エリア、地方自治体として考える視点必要っていうのはね、ちょっとまさに、ケツさんおっしゃる通りの、うん、今日はこれ前提になるテーマなのかなというふうな気がします。このね、まあ、劣化っていう話と、まあ、一地方としてのっていうね、僕はちょっと今までどっちか東京論を書いてきた立場とすると、うん、一極集中って世界的に起こっていることで東京だけじゃないしね、その、まあそれを日本だと一極集中食い止めようみたいな話って政治的な議題として出てきている。これまあ実際にそうすべきなのかどうなのかみたいなことを論じてたはずなのに、まあ今のケッチさんの話が今前提になってるっていうのはかなりね、否めないのかなっていう感じ。
それだけ東京があまり大きく強くなくなっちゃってるっていうことですね。これ、石山さんに聞きたいんですけど、
はい、
これ電柱、
はいはいはい、
で見てみると、はい、こう東京ってやっぱり、そういう意味ですごいんですか、それともう違って、例えば、
すごいんです
か、東京落ち、なんていうの、地下に入っちゃってるっていうこともあるから、はいはいはい、なんか、大きないいってもんじゃないと思うんですけど。
東京の、そのセンターコアエリアっていう、まあ、利用者数の多い駅とか、うん、まあ、広い通りとかは、どんどんどん、まあ、無電柱化されてるんですね。
地下に。
すでに。はい。共同工っていう、他の、まあ、ガスとか水道と同じ、その、まあ、そのインフラがあるじゃないですか。うん、そのと、一緒に電線をこう埋めるための溝を掘って、で、まあ、地中化しているんですけど、あんまりまあ、その、小池さんが無電柱化を、しますって、ゼロにしますって言ってから、まあ、進んでいなくって、で、最近どうなってるかなと思ったら、うん、今年の2021年に、無電柱化、加速化系、戦略っていう、なんかまた新しい戦略を、こう、まあ、東京都がこう発表したりとか、うん、あと一度、その、東京都が、無電柱化を進めるための写真を使った、その、ネガキャン的な、まあ、無電柱化を進めるための電柱が、電線があることで、こう、邪魔な景観を集めようって、
はい。
フォトコンテストをやって、で、まあ、一部批判が上がったりとかをしていたんですけど。
それの批判っていうのは、はい、いわゆるその風景のね、都市の、光景の美しいか、美しくないかみたいなことを、うん、まあ、いや、電柱があって、電線があった方が美しいよねっていう。う
ん
う
ん、大都会東京ってもっと電子、いっぱいあるんだろうみたいな、そういうイメージの人がまだ多いってことですね。
そうですね。やっぱりその、進めている人は、電柱がない、電線のない、うん、まあ、ヨーロッパ的な、欧米とかヨーロッパは、その、電線、うん、まあ、電気をこう導入した時から、基本、無電柱。の、もう地下に配線する方法を取っているんで、うんうん、そこをこう目指していってるんですけど、はい、私は92年生まれで、今28歳なんですが、うん、はい、私の育った、その日本だったり東京って、電線と電柱のある景色が普通なので、やっぱりその海外行って戻ってきたりとかすると、電線あるとすごいホッとするんですよ。
東京戻ってきた。
東京戻ってきたって。まあでも、私出身が埼玉なんですけど。
あ、はい。まあ
はい、
埼玉も電柱は多いですか？
そうですね、やっぱりあるんですけど、東京の方がよりその飲み屋街とかの、スクラップアンドビルドがこう多いので、うん、その分その、まあ、なんだろう、仮で行く電線とかでも、こう、いろいろ見ることができて。
都市計画のある種の最初の段階での失敗が電柱になっているんだけど、それは、後からじゃあなくせばいいかというと、電柱が自明な世代にとってみると、こっちが原風景だぞ。
そうですね。
石山さんは電柱、電線の、
はい、
まあこれまさにエヴァの話もなるんですけど、はいはい、何がね、その一番の魅力なのかっていうのって。
やっぱり、そのもう見た目 に、あの、インフラ、ここにそのインフラがあるぞっていうのを、こう、形で、こう、電気通ってるみたいのを、こう、目で追えるじゃないですか。それって、他の、このガスだとか、あの、水道とかって全部埋まってるんでないんですよ。電気だけ
が。なんですよね、基本ね。引っ込み事案の中で電線だけが、俺が。
俺がっていうか、でもやっぱりそのすっごい人間のために働いてるのに寡黙だからこそ、うん、そのやっぱりまあねこういうネガキャンにあげられたりとかその、うん、汚いっていう言われ方をされるんですけど、うん、でもまあ、電線って都市の血管であり神経そのものじゃないですか、
ね、はい、ただそれってなかなかね理解されなくないですか。
そうなんですよ、なんか無電柱化の日俳句コンテストとかもなんか調べたらやられてて、
はい、けどそれはねなんか例えばこういう風景っていうのをいや電柱がある美しい風景としてみんなで熱湯が塗り替えてったりするっていうある種のね都市社会運動なのかな、
うん、やっぱりね、坂口安吾だって、やっぱ汚いところがやっぱりいいんだっていうふうに言っているから、うん、ね、やっぱりその消えた浅草文化がとかっていうのは、大正時代とかにもそういう話あったと思うんですけれども、うん、あの戦前の時代にも、なんかそんな感じ で電柱一つとっても、それがあるのがないのが、どっちが東京、あるいは美しいんだっていうので、やっぱり街の変わり方って全然違うし、今、端境期ですよね、
そうそう、うん、そうね、なんか電柱や電線が、うん、あることが汚いと皆さん思ってますよねっていう前提が息苦しいんですよね。
なるほど。
そうじゃない見方もたくさんありますし、うん、で美しさじゃなくてこれだけ高層マンションが増えていくと電線が露出してなくて埋設してないと、うん、まあ、いろいろ不都合があったりあと消防車が通れないとか、うん、東京のように過密だと、うん、とにかくすっきりさせなきゃいけないって機能もすごく問われて、うん、その必要性で埋設は進められているんですが、うん、そう言ってくれればよくて、でその上で美しいものを埋設する切なさをみんなで共有すればいい話で、うん、なんで汚いからやめましょうねっていう言い方するんだよっていう、
そうなんですよね、まさにまさに
と思いました。心理判断ではないところ
ですね。そうそう、ありがとう電柱みたいな、さようなら電柱みたいな、
そうなんです。だからなんか正しさとか美しさとかがあまりに一元化されて語られてしまって、うん、いや電線良くないとか、なんかコロナに関しても怖さのこう差みたいなものを語り合えなくて、うん、みんななんか黙ってるのが一番安全かなってどんどんなっちゃうことが、なんかこう、そうか、嫌だなと思ってます。
いや、まさに東京イメージの話にね、これ、うん、その、うん、いつの時代の東京が自分にとってのしっくりくる東京かみたいなことって、うん、おそらく今日重要なね、日本橋の、うん、インフラとしての首都高をね上から地下化するっていった場合に、あれある種のノスタルジー、うん、そのまあそこに首都高がかかる1964年以前の光景を取り戻そうよっていうのと、うん、いやそれがインフラがある方が、うん、これはむしろ東京として残す意向だしっていう派と、うん、そこは美的なね、うん、部分に回収しちゃいけない部分であったり、うん、結局そこでね、なんやかんやと地下化するとね、5000億近い金がかかるって、うん、これ、ザハの国立、作れたじゃん、うん、みたいな話でも
ある。あれはその日本橋、その、64年のオリンピックに合わせて、あの辺の上をずっと首都高速でガンガンいっぱい作って、うん、それが、はい、なんていうの、景観として汚いっていう人がいっぱいいるってことなんですね。
そう、それがある種のやっぱ政治運動として、うん、そうを、やっぱり美化運動として、うん、まあ、そこを働きかけるようなね、政治運動って、ある種の東京イメージのみんなでね、その、奪い合い、ハッキングし合いだったりするのが。
江戸イメージというか、うん、もう昔もっと川がいっぱいあった、うん、あれを取り戻そうみたいな、その上の高速道路を取り払おうみたいな、うん、そういうイメージですよね。
はい、だからそこってなんかむしろ面白がれるかなと思っていて、うん、いや、俺が考えるのはこっちだからさ、みたいなことを自由に言い合えるのであればいいけど、言えなくなってるんじゃないのっていうのが田中さんの話ですよね。
そうです、そうです。
はい。ちょっと建築的イメージ、東京のイメージっていう話は、うん、これもちろん盛り上がるテーマなので、ちょっと曲を挟んでまた、盛り上がっていきたいんですが、うん、ここはですね、曲選んでもらいましたので、この曲なぜかっていうのを、ちょっと石山蓮華さん、はい、選曲の理由を教えてください。
はい。 サコヤンズっていう今福岡で、活動しているバンドの曲なんですが、あのボーカルのサコヤンさんが東京出身 で歌詞の中に西東京っていう言葉が出てくるのでこの曲を選びました。なんかコロナ後唯一あの私がライブに行って聴けたバンドなので選びました。
リアルライブに行ってた、
はい、リアルライブ。
あ、それ行くとやっぱりちょっとね、間空いてたりすると感動します。
そうですね、生音ってこんないいんだっていう、
なるほど、はい、じゃあ曲紹介お願いします。
サコヤンズで JK です。
文化系トークラジオライフ。